今の大臣、その1。全体、今の大臣らは、維新の風雲に要請せられたなどと、大きなことを言うけれども、実際、健康放火のもとをくぐって、市政の間に出入りして、新端を練り上げた人は少ない。だから、一国の危機に処して惑わず、外交の難局にあたって恐れない、というほどの大人物がないのだ。ただ、先輩の尻馬に乗って、そして先輩も及ばないほどの風紀栄華を極めて、一人で天狗になるとは恐れ入った次第だ。先輩が命がけで成就した仕事を譲り受けて、やれ、伯爵だとか、公爵だとかいうようなことでは仕方がない。世間の人には、もう少し大胆であってもらいたいものだ。政治家とか何とか言っても、実際骨のあるものはいくらもありはしない。大きく見積もっても600ぐらいのものさ。しかるに今の大臣などはこの600人ばかりを相手にワイワイ騒いでおるではないか。この弱虫の俺でさえ昔は300諸侯を相手に相撲を取ったこともあるくらいだのにな。政治をするには学問や知識は二番目で、姿勢方向の精神が一番肝心だ。旧幕時代でも、田沼という人は世間ではかれこれ言うけれども、やはり人物さ。とにかく政治の方針が一定しておったよ。この自分について面白い話があるが、この頃、聖堂がひどく壊れていたから、林大学棟から修理のことを申し出たが、その書面の中に文鮮王の廟云々ということがあった。すると有筆らは集まって、文鮮王とはどんな神様であろうかといろいろ評議をしたけれども、時の知恵者を集めた有筆仲間で文鮮王を知っておる者がなかった。そこで文鮮王とはどこの神だと付箋をつけて書面を返却した。大学棟はすぐに文鮮王とは東土の中寺のことだと言ってやったけれども、それでもまだわからない。そこで大学棟もたまらず、中寺とは死曰くの甲府市のことだと言った。それで有筆もようやく合点がいったということだ。この話は旧平戸藩で名君と聞こえた青山公が儒者を集めて主従の話をさせて、それを筆記した孔子屋はという随筆で見たが、なかなか面白い。全体その時代の新面目は正史よりもかえってこんな飾り気のない随筆などでわかるものだ。この話は実に面白いではないか。有筆といえば今の秘書官だが、最小の片腕ともなるべきこの有筆が孔子の名さえ知らないといえば、その人の学問も大抵は知れる。これに比べると今の秘書官などは外国の語も二つや三つは読めるし、やれ法律だとかやれ経済とか何一つとして知らないものはない。しかるに不思議のことは、孔子の名さえ知らない有筆を使った時の政治より、万能公の秘書官を使う時の政治が格別勝ってもいないということだ。筆教、これも政治の根本たる姿勢方向という精神の関係だろうよ。昔扇ヶ谷と北条との戦いに扇ヶ谷の兵が負けて、武州八王子の城を引き上げて北の方へ逃げた。その時扇ヶ谷の家来に難波田壇上という勇者があったが、北条の兵に追撃せられて一生懸命に逃げる途中で馬が倒れた。壇上は徒歩で逃げようとしたところを、北条の兵が難波田とも呼ばれる勇士が敵に後ろを見せるとは見苦しいと弱った。そうすると 南波田は少しも動ぜず、声高らかに、君を起きて、あだし心を、我がもたは、末の松山、波も越えなん、という古歌を詠じた。ところが、追っ手の兵も去るものだ。この歌を聞いて、我々は勇士の中端を知らなかった。死は安く、生は堅し。南波田は我が身の恥を忍んで、主君、扇ヶ谷の後を追うのだ。かかる忠心を追求するのは、決して武士道ではない、と言って、そのまま見逃したという話がある。獅子、身をもって国に許す、には、ただ一心をもって国家に奉ずるのほかはない。南波田のごときは、実に、皆の者の手本だよ。